ザ・ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を20分程度お届けします。毎週木曜更新です。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。皆さんのおすすめで楽曲が増えていく成長型のプレイリストです。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めましてこんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホウェルです。大きな台風も過ぎ去って日本列島が少し涼しく本格的に秋めいてきました。今日はまず3つのビートルズ関連の映像作品をご紹介したいと思います。 SNS やもしかしたら新聞広告などでもお知らせを見られた方がいらっしゃるかもしれませんが、1968年のインドでの超越瞑想修行中のビートルズに迫る Meeting the Beatles in Indo という映画が明日9月23日から劇場公開されます。去年ビートルズとインドというドキュメンタリー番組も作られましたが、そちらはインドの文化や哲学へビートルズがいかに熱中していったのか、そしてビートルズがどのようにインドへ影響を及ぼしたのかについて描く客観的な内容でしたが、今年新たに日本で公開される Meeting the Beatles in Indo は、ある失恋の痛手を負ったカナダの23歳の青年がインドのアシュラムに行ったらビートルズとその恋人たちに会っちゃったっていう、私にしてみたらパニック映画のような作品です。監督は実際にこの時にビートルズとおよそ1週間生活を共にしたポール・サルツマンさんご本人で、アシュラムで撮りまくった写真は30年以上段ボールに詰められていて、それを発見してから15年の年月を経て、その写真がまず書籍となって出版され、2020年にはついに映像作品として世に公開されたということです。ポスターにもなっている彼が撮影した当時のビートルズたちの顔つきは、私がこれまでに見てきた写真とは全く違うオーラをまとっていて、その静止画だけで一瞬で心をつかまれました。ゲットバックセッションの中でジョージがメンバーに、僕たちはあの場所に自分自身を探しに行ったはずだと語っていましたが、まさに4人ともそんな目をしているなと思います。もし私がポール・サルツマン青年なら、自分をインドに向かわせるような失恋の痛手を負わせてくれた恋人に感謝するかもしれないなって思うぐらいのマジカルでミラクルなエピソードだと思いますし、その時彼が写真をたくさん撮っていたこと、そしてそれがきちんと保存されていたこと、加えて彼自身が映像制作を生業としていたことなど、私たちビートルズファンにとってもマジカルでミラクルな条件が重なっていて、改めて本当にビートルズという存在自体が奇跡的だなと思わされます。今までは少しの資料から想像するしかなかったインド滞在中のビートルズの素顔と、ホワイトアルバムに収録された楽曲の制作の過程などが紐解かれるわけで、とても興奮しています。今週から全国で公開予定ですが、場所によっては公開日が来月だったり、まだ未定の劇場もあるようです。映画のサイトだけでもかなり見応えたっぷりなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、今週になって新たなビートルズ関連の映画の情報が舞い込んできました。ジョン・レノン、音楽で世界を変えた男の真実という2018年にイギリスで制作された、現代がルッキング・フォー・レノンというドキュメンタリー映画です。ピーター・バラカンさんと藤本邦彦さんが監修を務められています。サイトを見る限りでは、クオリーメンのメンバーやジョンの幼馴染や同級生が出演しているようで、ビートルズデビュー前のジョンの姿が未公開の映像やインタビューなどでさらに明らかになっていくっていうような内容みたいです。幸い私はビートルズに関することならどんな側面でも楽しめるというご機嫌な単細胞が自慢なので、こちらも楽しみに待ちたいんですけど、 Meeting the Beatles in Indo と比較して、このジョン・レノン音楽で世界を変えた男の真実は公開される劇場数が限られているようなので、もっと全国に広がるといいなと思います。さらにさらにもう一つ楽しみな映像作品があって、それはビートルズのたくさんのサウンドを生み出し残してきたアビーロードスタジオのドキュメンタリーです。ポールの娘のメアリー・マッカートニーが監督を務めたということでも注目されていますが、今年90周年を迎えるアビーロードスタジオでドキュメンタリーが撮影されるのは、この If These Walls Could Sing が初めてだということです。スタジオの近くに住んでいて、よく両親に連れられてスタジオを訪れたっていうメアリーだからこそ作れた愛にあふれた作品なんだろうなと想像しています。作品の中ではポールはもちろん、リンゴやケイト・ブッシュ、ピンク・フロイドのメンバー、エルトン・ジョン、ジミー・ペイジ、そしてノエル・リアムのギャラガー兄弟などの姿を見ることができるようです。メアリーはインタビューの中で、 彼女にアビーロードのことを強く思い起こさせたものの一つに古い写真があるって話していて、それには母のリンダがポニーのジェットを連れてアビーロードの横断歩道を渡るところが写っているらしいんですけど、その記事を読んでポールのシングル曲のジェットは犬の名前じゃなくてポニーの名前だったんだっていうドキュメンタリーとは全く関係ない気づきもありました。この作品は9月の初めにテルライド映画祭でプレミア上映されていて、もうすぐディズニープラスでの配信が始まる予定です。私はこのために再びディズニープラスに加入して万全の状態で待機していますので、早く公開してほしいなと思います。以上、本日のビートルズニュースは最新ビートルズ関連映像作品3本をご紹介しました。それではプレイリストの制作に移りたいと思います。今日のテーマはギターソロが最高のビートルズということで、この曲のギターソロは注目して聴いてほしいっていう皆さんの推し曲を送っていただきました。令和の時代では映画は倍速で見てギターソロはスキップしちゃうんだそうですけど、むしろ私はここでギターソロばかりに注目してプレイリストを組みたいと思います。初期ビートルズの楽器の編成はシンプルにジョンとジョージがギター、ポールがベース、リンゴがドラムを担当しています。一般的にジョージがリードギタリストで、そのためビートルズの楽曲の中のギターソロの多くはジョージが演奏しているんですけど、特に中期以降はスタジオの技術の進歩やライブ中心からレコーディング中心の活動になったことで、ジョージ以外のメンバーがギターソロを弾くこともちらほら出てくるようになりました。そんな史実も踏まえた上で、皆さん今回もバランスよく様々なプレイヤーによる様々なタイプのギターソロをお選びくださいました。今週もご参加どうもありがとうございました。それではプレイリストをご紹介します。ロールオーバーベートーベン、オールマイラビング、ティルズヤワズユー、アンドアイラブハー、キャントバイミーラブ、ノーウェアマン、オールユーニードイズラブ、レッドイットビーテイク28、レッドイットビーサムシング、ロングトールサリー、ユーキャントドゥザット、アイウォントゥーシーズソーヘビー、ゲットバック、アンドユアバードキャンシング、ドライブマイカー、タックスマン、グッドモーニンググッドモーニング、ヘルタースケルター、ワイルマイギタージェントリーウィープス、ジエンド、フリーアズアバード。以上の22曲が本日のギターソロが最高なビートルズプレイリストです。ざっくりとまずはジョージのギターソロ、その後ジョン、ポール、外部メンバーっていう感じで並べてみました。1曲目は庄司さん選曲のロールオーバーベートーベンで、キャピトルからリリースされたビートルズセカンドアルバムのオープニングを飾るジョージのリードボーカルとギターソロが楽しめるジョージ濃度の高い一曲です。ライブの演奏なんかを見てると、イントロのリードギターを弾いてすぐに歌に入るの難しそうだなと思いますけど、きっと長年やってきてるから体がもう覚えてしまってるんだろうなとも思います。クオリーメンの最初のステージでポールは緊張のあまりギターソロが弾けず、それでジョージがリードギタリストになったみたいなんですけど、ビートルズ時代のステージやエピソードなんかにもリードギタリストジョージのハートの強さや度胸が垣間見える気がします。2曲目はシンゴさん、アレキさん選曲のオールマイラビング、初期のジョージの名演でこの曲を輝かせている重要な一要素。ライブ動画ではソロをバッチリ決めた後、ポールのメインボーカルにバッチリハモって歌い始めるジョージの万能感にしびれます。この曲でギターといえばジョンの高速3連符が注目されがちですが、ジョージもいい仕事をしています。3曲目は Till the Hour Was You、 嵐山リンゴさん、アレキさん、抹茶チンさん、庄司さんの推薦曲です。ロカビリーがルーツのはずのジョージのどこからこんなジャジーでスパニッシュなソロが出てきたのか、ただのロックンロールバンドのギタリストでないことが如実に現れていますと、アレキさんがおっしゃるこの曲は今回のテーマギターが最高なビートルズの曲で一番多くの票を集めました。抹茶チンさんもおっしゃるように、ロイヤルバラエティ賞やエド・サリバン賞でも演奏された、多分ビートルズ、とりわけポールのとっても重要な曲ではないかと思います。これをライブでやっていた時、ジョージは20歳ぐらいなわけですが、まだテディーボーイだった頃にこんなに繊細で優しいフレーズを奏でていたなんて、彼らの間口の広さと音楽センスに感心しますっていう嵐山リンゴさんの感想に同意します。1992年のインタビューでジョージは、ハンブルク時代、二日酔いが抜けない午後にいきなりロックを演奏する気にはなれなくて、苦肉の策で映画音楽などを演奏するようになって、結果的にその経験が生きたって語ってましたが、この曲なんかもそういう流れでカバーするようになったのかなって想像しています。4曲目 And I Love Her はネクサスさん選曲で、ギターソロで転調するところがたまらないっていただきましたが、 この曲はイントロのギターもジョージのアイデアなんだってポールが絶賛している楽曲です。5曲目 Can't Buy Me Love はシンゴさんの選曲で、カントリーフレーバー満載のソロがないと曲が成立しないとコメントいただきました。サビ終わりのポールとジョンのシャウトに呼応する形のジョージの名演ギターソロです。6曲目もシンゴさん選曲のノーウェアマン。私は特に前期のビートルズの楽曲のギターソロは歌えるメロディーのものが多いと思ってて、この曲なんかもまさにそうじゃないかなと思います。7曲目は All You Need Is Love。 このギターソロはもちろんものすごく見なじみはありますが、今回ギターソロに注目して聞くとちょっと尻切れトンボな感じで終わっていて、でもそれが世界初の衛星放送生中継感をよく表していていいなと思います。8曲目9曲目は Let It Be なんですけど、レッド・イット・ビーのギターソロはリリースバージョンの他にもいくつかの別テイクの違ったソロを聴くことができるんですけど、私の激推しは去年リリースされたレッド・イット・ビースーパーデラックス版の中にも収録されているテイク28です。それを聴いてからリリースバージョンを聴くと確実に泣きます。今回プレイリストで2曲並べているので、ぜひ続けて聴いてもらいたいです。そして10曲目はこのテーマで絶対に外せないサムシング、ゴマさん、シンゴさんの選曲です。ジョージのギターソロといえばということで、ジョージ自身が作ったこの曲を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。ジョージは技巧派のギタリストではないかもしれませんが、歌えてハモれて度胸があってユーモアがあってハンサムで曲が作れて、自分と楽曲に向き合って決して曲の邪魔をしないけど聴く人の耳に心に訴えかけるギターソロを弾けるビートルズの絶対的な唯一無二のリードギタリストだと思います。続いての11曲目は珍しいジョンとジョージのソロの聴き比べができるロングトールサリー、ナイトさんの選曲です。最初がジョンで後がジョージってことなんですが、ゴマさん曰く映像ではジョンのソロは飛ばされがちっていうことで、ジョンちょっとお気の毒です。ここからはたまにリードを取りたいと思う時もあると発言しているジョンのギターソロ曲で、まずはアレキさん、ゴマさん選曲の You Can't Do That。 テクニック云々ではないセンスと力技なプレイ、怒り爆発なこの楽曲に似合ったソロってアレキさんがおっしゃるように、オラオラ系のジョンが自作曲でオラオラ系のギターソロを聴かせてくれます。この曲でジョージはその後のビートルズサウンドを特徴づける12弦のリッケンバッカーを弾いています。13曲目は歌詞のメロディーをなぞるように演奏されているのも面白いし、感想のソロなんて実にセクシーとカンコさんが選曲してくださった I want you。先ほどの You Can't Do That が前期のジョン色が強い一曲なら、こちらはまさに後期のジョン色が濃厚な楽曲と言えると思います。そしてもう一曲、ジョンのギターソロが堪能できる Get Back は TK さんのご推薦です。 Get Back セッションの途中にバンドを離脱してしまったジョージの代わりにジョンがギターソロを担当することになったのかなと思いますが、2回あるギターソロどちらも同じようなフレーズを弾き切っているジョンにうなります。15曲目はひとわかさんが選んでくださった And Your Bird Can Sing。 この曲でイントロから聴けるギターリフのハモリはジョージとポールのエピフォンカジノによるツインギターです。ジョン、ポール、ジョージ3人とも愛用していたカジノですが、一番最初に手に入れたのは実はベーシストであったポールっていうのもなかなか興味深いと思います。16曲目はアレキさん選曲のドライブマイカー。このソロはジョージ説とポール説があるみたいなんですけど、アレキさんはポールである説を前提としていて、スライドギターとチョーキングを織り交ぜるというある意味変態的で斬新で超絶なソロだとおっしゃっています。まさにこの頃1965年あたりからポールのギタープレイが目立つようになってきます。4トラックレコーダーが導入されてダビングが自由にできるようになったこともギタリストポールの台頭を後押ししていると思います。アナザーガールのソロをジョージがうまく弾けなかったことを皮切りに、ポールがベースの他にギターでも活躍を見せるようになっていきます。17曲目のリボルバー収録のタックスマンもまさにそんなポールの名ギターソロ演奏です。ティルズ・ヤ・ワズ・ユーに次いで多い3票、アルデバランさん、ゴマさん、ペニー・レイン、桃山ビビオさんからご推薦いただきました。ゴマさんが時代の最先端の音とテクニックを披露したと表現するポールのちょっぴりインド風味のソロはジョージ本人もお気に入りのようです。ポールが自分の曲でギターソロを弾くことについて尋ねられたインタビューで、ジョージは自分の書いたものが1曲でもアルバムに入るのが許されるならリードギターを誰がプレイしたって構わないとはっきり語っています。アルバムに自作曲が入ることが大きなチャンスだったので、それに比べると誰がソロを弾くかってことはそこまでこだわりがなかったみたいですが、こ この時期オリジナル曲を一人で作ることに苦心していたジョージのことを思うと少し目頭が熱くなるコメントです。ちなみに先月先行でリリースされた2022年のリミックス版のタックスマンは結構ギターが目立つ仕様のミックスになってるんじゃないかなと思います。18曲目はグッドモーニング、グッドモーニング。決して長いソロではないけどインパクトは結構強いっていうのと、あと他の人と被らないようにっていうコナヒさんのお気遣いの選曲です。1990年のインタビューでポールは明確に自分はギタリストだ、ベースもピアノも弾くけど自分のメイン楽器はギター、特にアコースティックギターだと話しています。ベースの演奏に関しても中期あたりからはリード楽器としてのベースに関心を持つようになったと語っていて、ポールも根はやっぱりギタリストなんだなと感じます。さらに1968年のホワイトアルバムからは8トラックとなり、みんな個別に自由に演奏しレコーディングを行い、もはやポールがギターを弾くことが珍しくもなんともなくなりました。そんなホワイトアルバムからはおびびまやももさんがヘルタースケルターをご推薦くださいました。ポールは先月のテイラー・ホーキンスのトリビュートコンサートでもこの楽曲を演奏していますし、ギタリストとしてもお気に入りの曲なんだろうなと思います。そして20曲目はビートルズのメンバー以外がビートルズの曲でギターソロを弾いている唯一の楽曲、While My Guitar Gently Weeps、 コマさん、ピーポップさんのご推薦です。自分の曲に見向きもしてくれないジョンとポールに、こんなに名曲なのにって悔しい思いを抱いたジョージが振り向いてもらうためにエリック・クラプトンを呼んだっていう悲しいエピソードを持つギターソロですが、そのおかげで一層素晴らしい楽曲になったのではないかと思います。ジョージはこのギターソロの方向性についてはクラプトンには特に指示はしていないそうですが、クラプトン的にはもっとビートリーにしなきゃってエフェクターなどを使っていろいろと画策していたようです。自分の曲をより良くしてくれるなら別に誰がギターソロを弾いてもいいし、絶対に自分が弾きたいっていうエゴはないというジョージですが、むしろこの曲に関してはクラプトンにソロを弾かせたことが自分のエゴの表れであるとも語っています。そんなギターソロをめぐる思いが交錯したビートルズですが、ジョージ、ジョン、ポールの3人のギターソロを堪能できる美味しすぎる曲が1曲だけ存在します。21曲目、少年ジェップさん選曲の The End。実質的なラストアルバムのアビーロードに収録されているこの楽曲で、彼らの歴史の中で唯一聴くことのできるリンゴのドラムソロの後にポール、ジョージ、ジョンの順に3人が2小節ずつギターソロを披露しています。メロディックでベンドではなくスライドの目立つポール、流れるようなスムーズなベンドを基調としたジョージ、和音のフレーズが印象的なジョン、言葉を当てはめるならポールは冷静沈着、ジョージは繊細、ジョンは情熱的といったところであろうか。っていうのは少し前に発売されたギターマガジン総集版ザ・ビートルズに掲載されている岸正幸さんの文章です。ベンドってなんだろうって思ったらチョーキングと同じ意味なんですね。発音がおかしかったらすみません。この時ジョンはスタジオでも片時もそばを離れなかったヨーコをモニタールームに残して演奏に臨み、ジョン、ポール、ジョージの3人はたった1回で OK テイクの演奏をしたということです。めちゃくちゃ痺れる話ですが、なんとこのソロ回しの順番にも2巡目はジョージ、ポール、ジョンの順番で弾いているっていう説もあるらしくて、私はちょっとよくわからないので詳しい方またどこかで教えてください。そしてこのギターキッズたちの名演の後にピアノとあなたの受け取る愛はあなたが与える愛に等しいの歌になだれ込んでいくあたり、本当に鳥肌です。そして最後の1曲として22曲目に私が選曲したのはフリーアザーバードです。ビートルズ解散後、そしてジョン亡き後、ポール、ジョージ、リンゴのスリートルズが集まってジョンの制作途中の楽曲を仕上げたアンソロジープロジェクトのシングル第1弾フリー・アザ・バード。この曲でビートルズのリードギタリストジョージはビートルズ時代には聴くことのできなかったスライドギターを披露しています。最初ポールはそれに難色を示していたとも伝えられていますが、新生ビートルズとして私はとても好意的に受け止めました。以上が今回ギターソロを堪能したい曲としてビートルズ好きの皆さんが選んでくださった楽曲のプレイリストです。ビートルズの楽曲ファンには白い目で見られそうなんですけど、私はこれまでこの曲のリードギターは誰が担当しているかなどについてそこまで深く考えずに曲を聴いてきたなぁと結構愕然としています。実際あれ、この曲のソロはジョージじゃなかったんだって思う曲もありましたし、音を聴いてもこのギターはグレッチだな、ギブソンだなとかいうこともしっかりわかりませんし、 今更ながらギターキッズが3人も集まったバンドなのにこれじゃダメだなぁとつくづく感じた1週間でした。今回このプレイリストを作ってみて、ジョージ、ポール、ジョンのギターの癖なんかもちょっと感じることができて、また新たな曲の楽しみ方が増えたなぁと嬉しく思っています。皆さんご参加ご教示ありがとうございました。このプレイリストは Apple Music と Spotify、Amazon Music で公開していますので、よろしければポッドキャストと合わせてご利用ください。さて、次回のプレイリストのテーマは、ピーポップさんの秋の夜長に聴きたいビートルズと、ネクサスさんのお風呂で聴きたいビートルズのハイブリッドで、秋の夜長にお風呂で聴きたいビートルズにしたいと思います。このポッドキャストもお風呂で聞いてますって言ってくださる方もいらっしゃって、ちょっと肌寒くなってお風呂にゆっくり浸かるのにちょうどいい季節がやってきたかと思いますので、お風呂で聞くならこれかなっていう入浴のお供曲を教えてください。番組の説明欄に投票フォームのリンクを載せていますので、ぜひそちらからお送りください。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき28回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。また次回です。そしたらジョージ、私をロッキーで殴って。ミホエルでした。